はーい、始まります。
はい、
始まりますよ。始まりますよ。はい、はい、はい。
はい、はい。
すいません、ちょっと慌ててしまって、準備が。
慌て気味ですね。
うまくいかなくて、いろいろダメだったんですけど。まあ、まあ、そういうこともありますっていうこと
です。はーい、うん。BGM は来てるかな。
うん、来てますよ。
はい。はい、はい。あ、来てた。オッケーオッケー。はい、あわあわあわ、寒いですね。
始めまして、急にっていうか寒い日はあったんですけど、急にぐんと温度下がりましたね、うん、
今日冬だよ、冬
ですね、うん、明日寒いのかな、明日っていう
か、なんか明日雨
あ、雨か、
雨、スーツとかで雨だとちょっと厳しいですね、どうしようかな、
ゴロゴロ引いて傘か、最悪だな、
うん、まずちょっと、今日も聞き戦ラジオ、短縮版でお送りする予定です、ご了承ください。理由はですね、めでたいからです。はい、はい、聞き戦ラジオの立ち上げメンバーのバーサクくんの結婚式が明日で、3人とネズモズガジコシュの3人がお呼ばれしておりますので、今日短縮版でお送りします。
はい、
はい、うん、
ということで短めですね、
はい、はい、じゃあ一応じゃあマイ工場いきます。ボーカロイド聞き戦ラジオ第254回、この番組はボーカロイド歌うニコニコインディーズといった合成音声インディーズ音楽を紹介するネットラジオです。この番組へのご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープ聞き戦ラジオへお寄せください。このハッシュタグでの発言は配信中にパーソナリティが拾ったりもしています。配信後はトゥギャッターにまとめて公開しています。また配信中にかけた曲やニュース記事への URL は公式ツイッターアカウントアット聞き戦ラジオで紹介していますので、詳細知りたい方はアカウントをフォローしてみてください。なお番組の過去配信回はブログおよびポッドキャストにて配信しています。詳しくは検索ワード聞き戦ラジオで出てくる公式サイトをご参照ください。ということで、本日は予定2時間のとこいつもは2時間のところ1時間の縮小版でお送りいたします。じゃあ全員の自己紹介から参りましょう。ガジ君。
はい、ガジです。ログ配信担当です。ちょっと先にお詫びというか、ちょっと今ログのアップロード滞っておりまして、まあ、個人的にちょっと忙しいのとか、先週今週ともに週末家を空けるとかいろんな理由があってちょっとアップロード遅れますというのをちょっとここで言ってもしょうがないんですけども、
まあ一応言うとこ、
はい、という風になります。ちょっともう今日もいろいろ
なんか
全然家にいないなみたいな感じでやってて、また自分も明日出かけてそのまま出張がくっついてくるので水曜ぐらいまで家にいないっていう感じなので、とりあえず風邪ひかねえようにしようっていう感じです。
本当だよ、ガジ君忙しくなるとすぐ風邪ひくから、
それだけちょっと気をつけて生活したいと思ってます。はい、以上です。
はい、じゃあ次コシュさん。
はい、単なる聞き戦のコシューです。ツイートできてない。実はですね、11時から、今から始めます的な告知の、ツイートをするよう聞き戦ラジオのアカウント、ツイッターのアカウントに設定してたはずなんですけど、ツイートされてないですよね。
うん、ないね。
おかしいな。URL こちらですみたいのを、ちょっと、先々週ぐらいの放送かな？ URL が分かりにくいっていうか、まあ、分かりにくい上ツイートで配信してるときに特に何も言ってないんで、それをっていう指摘がありましたので、そういうツイートをフォローするできるようなツイートをボットでするように設定したはずなんですが流れてないですね。実は先週も試してまして、別のサービスで、なんで1個目のサービスが先週ダメで、2個目のサービスも今週ダメで、どうしようかな。なんか、使えるサービスを知ってる方あれば教えてください。なんか、ボット的に定期的にツイートをしてくれる、サービスが、なんか、いくつかあると思うんですけど、自分が試した2つは使えなく、うまくどうも起動できてないみたいなので、 何か使えるボット系のサービスを、ご存知の方は教えてください。すいません、よろしくお願いします。
はい、
なぜだ、
うん、おい。そして、しまさん。
はい、しまです。今ポケモンにハマってます。
おっと
お
突然のポケモン。
何をやってるんですか。
ポケモンの、あの X ですね。
おう、一応最新、
最新、あのルビーサファイアのリメイク版が、まあ、出たら1個前になっちゃいますけども、
あれなんか新しいのも出るんでしたっけ、うん、あれ
リメイク版が今話題になって
たのが、うん、新しいやつ
11月のいつだったか21ぐらい、うん、22日ぐらいに出ますっていう、
一応リメイク版なので、うん、新ポケモンは多分少ないとは思うんですけども、
シマさんやるんですか。そっちもやるんですか。
いや、まだね、X 始めたばっかなんで。
悩ましいですね。
それが終わってからかなと思うんですよ。
自分もやろうかなと思って、中継どもどうしようかなっていう。
前も聞いたけど忘れちゃったんですけど、ポケモンって今何匹いるんですか。
今
480。
だったかな。
そんなもん、そんなもんですよね。400とか500とかそんなもんですよね。
え、で、ポケモンは今、第何世代なの？シリーズが。
第
何世代
なん
だ
ろう。第
6? そんな言ってんだ。
5だっけ、6?
5か6じゃないですか、多分。
じゃあ、シマさんがやってるのがその5か6の新しいやつで、
うん、
今度リメイクで出るのが、なんかちょっと前のやつのリメイクっていうことでいいのかな？
第3世代のリメイクです。
おー、なるほど。時代は変わるね。自分は第一世代しかやったことがないんで、ポケモンは未だに151匹です。違うんだね。
私、ポケモン一度もやったことない。
ああ。
どうですか？
あ、今、第六世代ですね。
第六世代。へぇ、
すごい。
一応、私、第一世代からやってるんですけども、あの、一番、あの、X やって感動したのが、あの、ピカチュウじゃないですか。
うん。
ピカチュウの鳴き声が、あの、アニメに出てくるピカチュウの鳴き声なんですよ。
そういえばそうだった。忘れてた。
あの、
そういえばそうだった。
ピカとかピカピーとかって鳴くじゃないですか、アニメだと。
うん、
そのまんまなんですよ。
そういえばそうだった。
鳴き声じゃないと思って。
セリフだ。
セリフだと。
今ってそうなんすか？
いや、セリフがそうじゃないですよ。ピカチュウだけ、あいつ特別。
特別は
ピカチュウだけ声優の声。
あいつ、ワイドワイルドで、あいつ、アニメであの声なんですよ。あいつだけ、あの、どこでも。
ミッキールール？ミッキールール？
そう。
ミ
ッキーと同じで、どこでもあの声なんですよ。
へー。
喋り方っていうか、その、言ってることも同じなんですよ、あいつ。
それ以外と、以外だとゲームボーイで鳴るような音で、こう、なんか、ガラルとか、ピッピーみたいな感じの音ですよね。
こんな感じ。
そうそうそう。いわゆる本当に鳴き声って感じ。
鳴き声、
う
ん、ああ。ピカチュウ特別なんだ。
優待されてるんですよ。結構その初期からやってるファンは結構 X でグッとくるものがあるかもしれないですね。
なるほど。
じゃあ今更やってみるかな。へえ。
はい。こんな感じです。
はい。実は、ポケモン、どれもやった、触ったことがないネズムズです。
うん、
うん、
まあでも最初
やるドラクエモンスターズはやったよ。
おお、
そ
っちやったんですね。
昔のうんうん、あとピカチュウ元気でチュウは持ってたような気がする。
それもやったんだ。あれ、それどんなゲームでしたっけ。ピカチュウ元気でチュウ、なんか写真撮るやつでしたっけ。あれ違うかな。
あ、違う、私が言ってるのはね、あのポケットピカチュウだ。
ポケットピカチュウ、あれポケットピカチュウは、
ワンポケとこう、あの、合わさったようなやつ、う
ん。あったあった。あれって今でもあんのかな。ありましたね、それ。
ねえ。うん。
あったな。あれ、卵っちだったね、一緒に。
そうそうそう、なんかこう、あの、たまごっちとかの、こう、なんか後に、
うん、
うん。2週ぐらい後に来たような感じの、その手のやつ。
うん。なんか、スロットゲームめっちゃやってた気がするな。
うん。まあ、ネズモズです。はい。なんで私こんなにポケモン回避して生きてきてんだろうね。今、ふと考えたわ。 今日の聞き線ラジオは、4人わさわさいますが、ちょっと1時間の縮小版です。聞き線ラジオ立ち上げメンバーのバーサクくんの結婚式が明日、おめでたい。
めでたい。
バーサクくんおめでとうということで。
ありがとうございます。
3人お招きされているので、ちょっと明日の朝が早い。寝不足でそういう席に出るものではありませんね、ということで。いや、これでガジくんとバーサクくん出たから、次はコシオさんかシマさんかだ。呼んでくれたら行くから、
うん、まあ自分はないんで島さんでしょうね。
泣いて、
いやまあ決まるときはね40秒で決まるよ。
40秒はすぎませんか。
うん、いや私はもうコシオさんが実はって明日言い出しても驚かない気持ちにはなってるよ。常に。
いや、ないない。
常に準備はできてるよ。
はあ、まあそうですか。まあありがとうございます。というかなんというか、
うん、
はい、
志麻さんが言ってきたらちょっとびっくりはするけどおめでとうとは言うかな。
志麻さんの方が驚き少ないんですか。
うん、
あ、でも驚くんか。
驚く感じだね。
あ、そうですか。
うん、
そう
だ。うん、コシューさんはこうさ、なんていうの、突然そういうことがありそうな気がするんだよ。
個人的にはないと思いますけどね。
志麻さんはこう、あ、そろそろかな、そろそろかなってこう見えてて、実はって来る感じがするよね。
ああ、
で、その現状で言うと、全くそういう感じが見えないから。
そうです、そうです。
コシューさんは全くそういう感じが見えないところにひょって入ってきてもおかしくねえ感じがする。
ああ、
わかる。
うん、まあ言わないかったらそうかもしれないですけど、実際ないのでないですね。
うん、うん、だからこうそのないのか言わないのかの判別がつきにくいっていう。
外部からは分かんないってことですね。なるほど。はい。
島さんは何かあったらなんか分かるだろうなっていう気はするんだよね。
多分絶対ツイッターでなんかつぶやいてると思うんで。
うん。
多分分かります。ま
あ、じゃあこう見守ってるわ。はい、ということでボーカロイド聞き線ラジオ今日は254回です。じゃあニュースに行きましょう。ニュースというかちょっとここのところニュースフォローできてなかったんだけれども、今週大きいのはメイコ生誕10周年、こちら日本のボーカロイド発売から10年経ちましたね。中の人たち、いわゆる背後メイコさん、フーガンダオトさん、あと浅川さんもいたのかな、そちらの3人で中の人の、ライブイベント等もあったようです。これなんかすんごい盛り上がったみたいね。
うん。
うん。ツイッター見てるとこう、うん、長く話題が続いてる感じもするし、その他記事としてこの10周年の、メイコ10周年のイベントの様子がいろんなところで記事になっていると、
うん。
うん。いうのがあります。
まあ、2桁10周年になるっていうのは結構感慨もひとしおというか特別な感じがしますからね。
うん。で、まあ、中の人の背後メイコさんの活動も変わらず活発に行われてるっていうのもあるだろうね。
うん。それはめでたいというか、うん、いいことですね。
はい。そしてさらに、これはまだ予告、というか、進捗状況を報告みたいな感じですけれども、クリプトンボカロメグリネルカ V3 の情報がちらほら出てきてます。うん、キャラクターのシルエットと新機能、あとデモサウンドもあるみたいですね。
ですね。今んとこまだ詳細は明らかじゃないというか、まあ徐々になんかこう小出しにしてる感じでしょうかね。
うん、で今回そのルカの、新機能っていうのがいわゆるこう今まで V3 になることでパワーとかウィスパーとか、まあうん、いわゆるアペンド的な声 あのセットが基本になってたんだけれども、新機能 EBEC として発表されているのが、ボイスカラー機能、ボイスリリース機能、シーン拡張機能など、その声自体、歌わせ方とか、声の質自体ではなく、音符一つ一つに対してのコントロール、同じ声の中でのコントロールができるっていうことなのかな。ボイスカラー機能は、 歌の中の音符一つ一つに対して声の表情コントロールが可能になります。でボイスリリース機能は吐息を吐くように音を終わらせる、フレーズ終わりの息の成分をコントロールできる機能、で、子音拡張機能、音素を重複させることで子音を長くして補強することが可能になります。この3つの機能が述べられてるんだけど、これはいわゆる調教調整で、やってた分野ではあるよね。
そうですね、この部分がなんかボカロに足りないから独自で見つけてるみたいなことはよく言われる分野のところではありますよね。
ね、それを機能として入れてますよというのがルカの V3 には前振り告知がされてますね。実際どういう風にいじるかとか全然わかんないよね。
どうなんすかね、ちょっとまだわからない、想像するしかないですね。
ただまあ今まで発売みたいに、いくつかの複数 の、 あのウィスパーとかパワーとかそういうのの形のリリースじゃないのかな。
どうでしょう、
ということでいろいろ情報は出ていますぐらいか
ですね。
はい、じゃあとりあえず今日のニュースみたいなのはその2点なんですが、あと、これもニュースか、ボーマスが実は近いですよ。ボーマスが、
来週の土曜日、今日ですね。
そう、土曜日午後開催なんだよね。ちょっと変則スケジュールです。だからいつもだったらそのボーマス直前回だから今日がクロスフェードとかかけようかなと思ったけど、まだそんなクロスフェード上がってる感じじゃないかに。
まあ、今週にたくさん上げられるんじゃないかなってことで、今上がってるのはかなり早い人ですね、段階で上がってるのは。
近近のボーマスは11月15日土曜日、土曜日午後開催となってます。それとあとまあニュースというか、先週、先週の日曜日ですね、あのみんなの歌うで会場 BGM 配信させていただきました。聞き戦ラジオでログは一応上げる予定なんですが、ログ担当編集が多忙につき多少遅れております。
ちょっとご容赦ください。手を加えないといけないとこあるので、
曲間違えちゃったりとかね。
そうですね、あれは、あれはまあしゃあないっす。あれだけあの忙しいというか、むしろちゃんとその流すとこ流し切っただけでもすごいと。
まあね、
まあそれでも間違ったということは事実なんで、とりあえずはまあ変えておきましょう、そこは。
そうですね、一曲いきますかね。
は
ー
い、
流していいですか。
お、
はい、
今日ちょっとあのドラムとかリキッドファンクの DJ イベント行ってきたんですよ。
ど
こ？早稲田。早稲田の音楽サバコ？
サバコか。
うん。
茶箱と書いてサバコ。
そうそうそうそう。う
ん、あそこいいよね。
うん。あそこいい感じだった。
うん、
そこでね、アクアナッツっていうイベントがあって、
うん、
そのリキッドファンクとかドラムベースが中心にわかるんですよ。
うん、
そこでそのミルグリップさんが、まあこう回してたのでちょっと聞きに行ったんですよね。
うん、
なのでそれつながりで最近ミルグリップさんが挙げた作品をかけようかなと。
おーい、
準備できましたよ。
ミルグリーピーではなくミルグリップさん。
うん、本当はミルグリップっていうらしいですね。
うん、こうあの後ろにピーがついてるとついそう呼んでしまう感じですよ。
もともとあのヒズル・ピルグリムっていう名前で活動してるらしいんですけども、
うんうん、
逆にしたんですって。
ああ、なるほどね。うん、はい、じゃあ、ミルグリップさんで。お、ルカですね。ジューク&フットワーク、これはなかなか、アローン・イン・ザ・ラビリンスです。どうぞ。
はい、戻りました。
はい、うん、
で、曲の裏でいろいろこの機能は他の V3 とかのエンジンでも使えるようになるのどうなのみたいな話をしててどうなんでしょうみたいな憶測を星野さんと自分でしてました、
うん、ほい。まあ何言っても憶測にはなってしまうんだけれども
だから別に、うん、どうとでもなるからどうでもいいんですけど、うん、
どうですかね、憶測をこう適当に話していいものかどうか、
うん、
そうですね。まあ、とりあえずこの機能が個人的にそのボカ球とかの Mac でも使えるのかどうなんだいっていうところだけが気になる。
ああ、そうね、
という意味でちょっと 今までの裏で話してた話はなんか Mac でもちゃんと使えるのかいっていうのを気になった、うん、なんかピュアプロスタジオってあるんですけどピュアプロスタジオって確か Windows だったような気がするので、
うん、
Mac 版のそのボカ球ボカロ球ベースで使えるんですか、うん、みたいなのは気になるよっていう。
まあね、これルカのこれに限ったことじゃないけどその実験的な機能の追加がのハードルがボーカロイドに関しては下がってる感じはね歓迎したいなと思うんだよね。
うん、
まあボカリスとかもそうだけどこういうのできたらいいな、できんじゃないの、できるのっていうのを、うん、満を持してではないけどやってみました、使ってみてください、
あ
でこうなりますみたいなね。
ゲルゲさんが Mac でピアプロスタジオ使ってますがっていう、うん、じゃあ使えるんですね、じゃあいいや、うん、
いいのか
自分的には全然問題ないです
、はい、じゃあとりあえず、まあ、Windows でも Mac でも使えるっていうのは確定的なのかな、うん、みたいですね、
うん、
はい、はい、聞いていただいてたのはミルグリップさんで、ルカジューク&フットワークアローンインザラビリンスでした。ねえ、これこのミルグリップさんってさ、うん、結構ジャジーな方のフィールドの人だったりする？
そうだね、クラブジャズとかも好きって言ってたし、
なんかこうまあかなりインテリジェントなジュークだと思うんだけど、
うん、
うん、ハウスとかそっち方面のなんか香りもするよ、う
ん、ああなるほど、
うん、
ります。
これは本当まあニコニコのタグでよくこうほらクラブで使えるボカロ曲リンクってタグあるじゃない、
うん
うん、あれもやっぱりこうニコニコ独特のクラブで使える曲、うん、カテゴリーじゃん、
うんうん、そうなんですよ、
う
ん、
そうそうそう。でこの曲にクラブで使えるボカロ曲リンクタグはついてないんだけど、
うん、
すっごいクラブサウンドだよね。
そうそう、すごいクラブです
、ね、すごいクラブサウンドすぎてニコニコでのそのタグはつかないみたいな。
そうですよね、本格的すぎるとあれなんですよ、つまいんですよ、
うん、これはかなりかなり先鋭的ですね、
うん
うん、
自分のようジュークのイメージってこう BPM がめちゃくちゃ速くてこう速いとかカンカンカンチンチンチンチンってすげえ鳴ってるイメージなんですけどこれってそういう感じじゃないですよね、うん、
でも刻みとかはかなり細かいよね。
ああ、うん、そっか、刻みで見りゃいいんですかね、ジュークは。 BPM はあまり関係ないんですかね、うん、ジュークのジャンル的に、
ね、
あそうなんだ、なるほど。
イメージとしてはそのドラムベースあるじゃないですか、
はいはい、
ドラムベース8ビートとバイオンの16ビートがあって、
うんうんうんうん、
その中にその12ビートかな3の倍数のやつのビートが入ってくる感じ、
ややこしい、ややこしいな
が、15ですね。
あ、
一応 BPM がなんだろう、複数あってそれを行き来してるような感じ、それが19っていう、まあ簡単ざっくりとしたイメージですね。
じゃあ音の音色とか BPM 自体は関係ないってことなんですね、そうすると、うん、
あまり関係ないね、全く無関係ではないけど、
うん、本質でもないですね、
うん、なんかこうでもね、そのドラムベース自体がやっぱりこうリズムが非常に複雑なんだけど、その複雑さにもう一個複雑さをかましたような、
うん、うん、かなりもうジューク自体がかなりややこしいというか、なんというか、
うん、
すごい
この辺のね、ジャンル分けはね、そうだからジュークとしてっていうよりもこう 非常にクラブサウンドを煮詰めた感じの、
うん
うん、楽曲だなと思ったな。
なるほど、うん、そうですね。この方もかなりあの理論的に作曲してる方なので、
うん、うん、あ、それがあれかな、インテリジェントかな。
うん、そうですね。
そう、あのさっきサバコの話が出たけどさ、
うん、
私サバコ行った時にね、
うん、
あのイベントがね、寝るイベントだったんだよね。
うん、
あのフロア全部にエアマットってあるじゃん、
うん、
あのエクストラベッドとしても使えるやつ、うん、あれが敷き詰めてあってみんな寝るんだ踊らない寝る
変なのやってますね、
うん、っていうイベントが確かね、あれサバコだったんだよね。
あのサバコっていうのは聞きないんですけど、それはライブのイベントスペースっていう、
まあ、クラブです。
クラブです。クラブなの、クラブなんですね。
クラブですね。
ちっちゃいの。スペース自体は非常にちっちゃいんだけど、うん。なんか、あえて踊らないで寝るっていうイベントがあって、何それ面白そうと思って行ったんだよ、
それ。変なの行きますね。
なんか、踊っちゃダメっていうか、踊れない
寝るんですもんね。
靴脱いでこう、うん、ちょっと詰めてくださいとか言って寝てる感じ。
曲はかかってる。
かかってる、かかってる。
かかってるはいるんだ。
その頃にこういうジュークっていうジャンルがあったわけじゃないけど、かなりそう、こういうね、今で言うとチルアウト、あとハウス、
うん、
うん、ちょっと激しめのエレクトロニカ、踊ろうと思えば踊れるけれども、これ爆音で聞きながら寝たら気持ちいいねっていうのがずーっとかかってて、
あー、うん、なるほど、
本当に寝る感じの、マジいびきとか聞こえる本当に寝てるっていう。
それは終わったら帰れるんですか、
うん、
朝までいるんですか。
そうだね、途中で帰ってる人もいたけど、私その時は都内に住んでたから、うん、聞いてうつらうつらして、聞いてうつらうつらして、オールナイトだったから終わりっていう、ああよく寝たって帰った感じ
よく寝た
大イベント、
うん、いやでも楽しかった
まあ面白そうではありますね、
うん、そんな感じですね。
はい、あ、じゃあなんかぬるっと待ってましたけど、ニュースコーナー終わりでいいんですかね。
はいはい、そんな感じです。
は
ー
い、
はーい、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日はちょっと、短縮版のつもりです
それだともうエンディングのお時間ですみたいな、
マジやべ
そういや、
うん、一応あと頭で言ったんですけれども、みんなの歌、先週の日曜日に行われたみんなの歌うの会場 BGM 配信は、ログを編集してあげますので、もう少々お待ちください。うん。いや、あれはなかなか大変だったね。
あ、そうですね。ただ、まあ、こう、今までのこう蓄積があるんで、うん、こうやることは分かってた感じで忙しかったみたいな、そういう感じですよね。
そうね。あれ、何気に全員忙しかったね。
そう。何かしらやることありましたね。志麻さんにも手伝ってもらって。
そう。つうか、志麻さんが多分ね、あれ、順番選んでくれてたんだよね。
あ、そうですね、
うん、私全くそういうことにこうやるリソースがなかったからさ、隣に積んである封筒を取って読んで、かけて読んでってやってるだけだった
どんな感じでやってたか、もうちょっとだけ説明してもらっちゃ
うんですか。はい、そうですね、みんなの歌うの会場 BGM でやろうと思ってたのは、その日みんなの歌うで頒布される CD の中から一曲かけてスペース番号やアルバム名を紹介するっていうのが基本だったんですけど、今回多かったんだよね、曲がね。
だから最初にして想定してた枚数の
倍、ほぼ倍、
ほぼ倍、
うん、これなんか考えんといかんね。なので前半はちょっと一応一曲フルでかけてたんですけど、後半はいわゆるラジオサイズ、サビ、うん、一回サビ終わりで絞るぐらいな感じになってしまって、それは大変すみませんでした。
ちょっと後半になった方はすみませんっていうことですね。うん、
ねえ、そうなんだよ。だからさ、時間ギリギリまでやっちゃうと、イベント終わり頃にこう紹介で流れて売り切れちゃってるって場合があるんだよね。
そ
今回してあったのかな。
でもそこまでちょっと見る余裕はないんで申し訳ないんですがということです ね、順番は完全にこう、うん、
ランダムにする
ランダムで、まあ、時間的にこれかなみたいなことをやって流してるだけなので、うん、こっちがなんか意思を、うん、なんか変に入れたということはないです。
うん、大変しそこら辺は及ばずで、
うん、まあでもとりあえずまあ来た CD は
一応、
まあ、一応
述べては、うん、11時までにあの提出してもらったやつは全部かけたはかけたんで、
はい、ちょっと来てもらえたものはちょっと対応できなかったんですけど申し訳なかったんですが、とりあえず最初に持ってきてもらったものについては全部かけることができましたということですね、うん、会場内で。
そうで、あと無線配信成功したね。よかった、
そうですね、よかったよかった、よかったです。これでもうなんかどこ行ってもとりあえず、うん、まあ4人ぐらいのが行ければ大丈夫です ね、
うん、ね、
機材持って行けばどこでも。
であとあれだよね、 CD ポータブル CD プレイヤーなんか持っといた方がいいよね。毎回志麻さんのこう強奪してるような気がするんだけど。
うん、そうですね、
ちゃんと外付けのディスクで自分が対応したのを用意すればいいんですけどね、うん、
でもほらやっぱプレイヤーだとさ立ち上がりも早いし、結局 LINE で入れるのが一番信用できるっていうのもあるからね。あの、この間みたいなことになると、もう曲と曲の間が30秒取れないことになるじゃん。
でも、あれ、辛いんすよ。本当は、うん、あれ。
辛いでしょ？辛いでしょ？
あれ、いろいろ辛いんで、本当はあの CDJ みたいなんで2枚置けるやつで、外から音入るのが一番いいんですけど、うん、そこまでやるかって言われると、っていう感じですね。CDJ 高いんだもんな。高いんだもんな。
CD プレイヤー自体もなんか今買うと逆に高かったりしてね、なんか。うん、
つうか、ポータブル CD プレイヤーとか見ないよね、店頭で。
見ないっすね。
あんのかな、うん、まだ、なんか隅っこに1個だけ置いてあるみたいな感じかもしれない。
リサイクルショップとかにあるんじゃねえの。
自分もそう思って回ってみたんですけど、2、3件置いてないんですよね、もうすでに。
あ、そう。
うん。
そこで手に入れば安く済むなーと思って、こう、自転車でチャギチャギって行ったんですけど、ないからどうしたものかっていうとこですね。
なるほどね。ちょっと考えとこう。
うん、
まあ、それまでは志麻さんのあの青いのを借りとくっていう話になるわね。うん、
いいですよ、全然。うん、
あれ結構大変なんですよ。あの、意外にすぐ読み出すような気がするんですけど、微妙に数秒かかるんで、まだかな、まだかな、みたいな。
いや、でもドライブよりは多分あっちのがまだいいと思う。
早いと思うよ。
うん、専用機だから。
そうそう。じゃあ私はだからこう、あの、ガジ君が音用意できたかな、できたかなっていうのを見ながら読んでってなって、で、私がもう読み始めたら、コシューさんは曲ツイートしてってなって、コシューさん地味にすげえ大変だったよね、あれ。
うん、一応、かけた曲については、キキセンラジオのアカウントでツイートしておきましたので、そこら辺ですね。
コ
シューさん大変でしたよ、あれは。だって手打ちだもんっていう。
手打ち、まあ手打ちですね。ちょっとなんか5時とか、多分多少あったかと思うんですけど、すいません、そういった事情で、手打ちだったもんで、多分あるのかな、ちょっと自分でもあまり早くできてないですけど、間違ってたらすみません。
はい、言い訳をするようですが、全てが当日の朝なので。あ、私もこう、あの、曲名間違えて読んだのありましたね。なんだっけ、糸電話というタイトルの曲を糸伝説って言ってた、ずっと
勝手に読み違えて。
あ、糸電話もこう字がなんかちょっと
そうそうそう
変わったというか、
糸が、あの、うん、あのストリングス、細い糸じゃなくて、あの、意見の意に図画工作の図の糸、
うん、
でその伝える話で糸電話だったんだけど、うん、なんかもう和がね説に置き換わってたんだよ。なんだよ糸伝説って。
あの文字の並びだとそう保管されても仕方ないと思いますね。
うん。ね、なるべく間違えないように間違えないようにって読んでるんだけど、難しいね、こういうのは。
まあ、当日ですからね。事前提出になるとちょっと違うかなっていうのがあるんで、
うん、そうそうそう、
まあ、会場に頒布された進歩中心かけてたんで、
うん、
まあ、そこはもう当日以外どうしようもないところでしたよね。
うん。アナログストップウォッチ欲しいな、やっぱ。
いいっすね、
うん、
ガジェット的なアイテムとして。
そう、あとねやっぱりね、ああやって間違えないように書いてあることをきちんと読むようにってなってる時って目に文字入ると読んじゃうんだよ。何度私こうその局情報を喋るのにその封筒に書いてあるさ、読んじゃいけないところを読もうとしたことか。
うん、あれってこう個人名書いちゃったりしますからね。危ない危ない、
うん、危ない危ないってなってて目に入ったやつ読んじゃうんだよやっぱり、うん、だからね、デジタルストップウォッチだとその数字を読んじゃうの。そっちに頭がいっちゃうの。
アナログの数字っていうよりもこうなんか概念というかこう、
そうそう、
図形で理解しますからね。
そうそうそうそう、だからね欲しいなと思った。みんなの歌う反省会はこれぐらいにしといて曲いきましょうか。
はい、
はい、
またなんかこう、お、なんだこれは。
あ、でもこれ多分前もかけたかな。
うん、
メイコ10周年なんで、
はい、
一番古いボカロ曲をかけようかなと。
あー、なるほど。
そうですね。これ多分何、いつかな、何年か前にかけたと思うんですけど。
うん、かけたと思う。うん、
です。現存する最古のボーカロイドオリジナル曲ですね。
うん。
をかけたいと思います、
うん、そう、ミクの最古のオリジナルは迷惑のあなた目玉 P のやつだったと思うんだけど、それより前にそのボーカロイドっていうものがこう、認知される前、はい、DTM を趣味にしてる人の間でちょっと名前を知られてたぐらいの頃にオリジナル曲として投稿されたもの、うん、
そうですね、ニコニコ動画以前で動画共有サイトもまだない頃なのでアップされていたのが個人のホームページっていうような、こうジオシティとかそういうのがまだ現役だった頃の話ですね。
うん、じゃあそれを用意しておきましょう。はい、はい、
この曲はですね、
うん、
初めの頃はですね、自殺の曲なんじゃないかっていうのがちょっと歌詞から思われてたんですけども、
うん、
でかつこの曲を作った方がこの曲を発表した後にもうネットからいなくなっちゃったんでそういうふうなことを言われてたんですけど、
うん、
最近というか、まあ、2011年頃活動再開したんで、まあ、そういう話はまあ もうなくなって、
うん、
でこの曲次にどう言われるのかなって思ったら初音ミクの登場を予言しているっていうふうに言われてるようになって、う
ん、
なんかこう曲の解釈が移り変わっていく様子がちょっと面白かったりしますね。
あ、
で歌詞にやっぱり初音ミクっぽいを思わせるような歌詞があるんで、なんか予言ってこういう風になんか作られていくんだなみたいな、
あ、
全然そう作者本人がそう言ってなくても偶然でそう重なればそうなるんだっていうのがこういかにも予言でいいなと思いました、
うん、予言とかこう都市伝説ができる、
うんうん
うん、経過みたいなもの
ですね、
うん、そうだね、この曲を軸に追っかけていくとそういうものが見える気がするね、
うん
うん、はい、
はい、ということで、これは、うん、借り物、うん、これはメロディックイモートメタルプログロイドのタグがついている、
メタルじゃなくて、まあ、ジャンルはプログレーですね、
うん、はい、メロディック借り物メロディックイモートメタルです、どうぞ。
はい、はい、戻りました。戻りましたよ。
はーい、借り物さんのメロディックイモートメタルでしたね。メイコ10周年ということで、現存する最古のボカロ曲らしいとのことなんですけども、今聞くと、メイコ以外の何者でもねってぐらいメイコだよね。
多分調教なしかなぐらいの、
お、うん、かなり、うん、すっぴん丸出しメイコって感じなんだけど、
ね、
うん、でもこれがその頃当時、うん、まあニコニコすらもない状態だから、
2005年の末ぐらいですか、うん、確からしいですね、
うん、その時にはどう聞こえたんだろうねっていう風に考えるのはちょっと楽しいね、これはね、
うん、多分これを聞いて初めて聞いた人はボカロ初聞きですもんね、絶対、
うん、
ほとんどの人がその時はミクもないですし、うん、どう聞こえたんですかね、
ね、うん、まあこれも本当想像するしかないけれども、しかしこうあれだね、今のボカロ曲とのまあ類似点もこのこじつけみたいなもんだけど、こうなんていうの、この全部入り感、
うん、
すごいこの曲の展開がもう次々次々いくじゃない。でその歌詞のダブルミーニングであったり、思わせぶりなストーリー性を持ってたり、
うん、
ボーカロイド曲の特徴と言っても、言えばまあ言えるんじゃないかなっていうものがあるような気がする、この曲にはすでにね、うん、
動画も凝ってますしね、うん、まあそういうのの先駆的なことではありますよね、
うん、そう、翻ってそのミクの最古の曲がさ、目玉 P の迷惑なあなただったんだけど、あれはまあ目玉 P のもう持ち歌みたいな感じですでにあった曲にをボカロに歌わせてみたっていう感じで、動画にはミクは一切登場しない、
うんうんうんうん、
これはこれで暗示的で面白いですよね。
あ、ゲルゲさんが当時は聞き取れなかったって言ってますね。当時聞かれたっていうことですよね、これは。
お
お、やっぱりそうなんですよね。あ、
相当じゃあもうもう戻れないぐらいボカロ耳ってことよね、もちろん。
みんなそうなってるんですよね、きっと。
普通に聞こえてるからなっていう。めっちゃ、ボカロ耳ってすごい久しぶりに言いましたね。
うん、言った。
すげえな。
久しぶりだ。
いつぶりだろう、ボカロ耳。
2年ぶりぐらい、多分。
いや、でもなんか最近話してるような気がしなくもないけどな。しませんでしたっけ、
わかんない。
なんかみんなもう、うろ覚え。
うん。まあ、だって、定番というかループする話題ではあるもんね、うんうん、はい、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は254回なんですが、いつもだったら1時ぐらいまでやるんですけれども、今日はちょっと縮小版ということで早めに終わらせていただきます。理由は今日出演しているラジオレギュラーメンバーのうち3人が結婚式にお呼ばれしているからです。バーサク君結婚だって、おめでとう、イエーイ、
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、結婚式はいいよね。
いいけど、こうマナーとか大丈夫かなっていうのがちょっと気になったりしますね、自分は。 あんまり生き慣れてないですし、
気楽でいいな、人の結婚式は。
大丈夫かな。ああ、そうか、ガジさんはそうですよね。
気楽でいい。
まだこんなもん余ったれたもんじゃねえと、自分がやる談義してみればと、ガジさんからすれば。
いやー、
ね、もうなんかやっぱりあれ、バーサックもなんか、慣れ初めビデオ作ってたっぽいよね。
いろいろやってるっぽいっすね。
大体最近の結婚式は慣れ初めビデオ、新郎がね、こう、死に物狂いで作るっていうのが定番化してるんで。
必死こいて作るんですよ、あれ。そう、
依頼して作るのもできるんですよね。
うん、
できないの？できますよね。
ただ、やっぱり頼むと対象、相手がプロなので、まあ、うん、そこそこかかりますよね。
ああ。
だったら作るわ、みたいな。
で頼むとなったら、その素材を用意して、どういうのにしたいのかを伝える段階で、作るのと同じぐらいの労力がっていうのもあるわね。
そう。しかもかなり前倒しにしないといけないんで、自分で作る場合は結構、締め切り間際まで、
もう式の前日までやってるやつとかいるよね。
逆に早い段階で、じゃあ作りますんで何日までにくださいみたいな、そんなもう時間ないよ、無理だよみたいな、どっちにしろ時間がないんですけど。
分かった分かった、じゃあガジさんも明日バーサクさんが作ったやつをちゃんと見よう。あの食事に夢中になってないで、なんかみんな下向いたりしちゃうけど、
がっつり見ますよ、
自分がっつり見よう。
こう見どころだよね、見どころだよね、うん。そして我々のテーブルにはどういう人が同席するのか、どういう話をしとくか、うんう
ん、あでもなんか似たような感じじゃないですか、なんか適当なこと言ってますけど、
どうなるのかな、全然わかんないですね、うん、一応どんな人が隣に来ても、
うん、
それなりに顔が立つぐらいの感じには過ごしていこうと思うんです、う
ん、そうね、ガジ君の結婚式の時にもこうほらお母さんとかにも挨拶したけど、あの趣味の友達みたいなでかい括りでこうなんとなく収まってたからね、
うん、まあそういう感じで、
そういう感じで、そんな理由で、
はい、
なので、ちょっと縮小版ということで、次の曲をエンディングにして今日は早めにサクッと終わりたいと思います。
はい
はい、エンディングセレクトはガジ君なんですけど、うん、ああやっぱこれか、
これこれ
これだね、
最近これこれ、
聞き戦ラジオ随一のあのガチャっぽいドマニアとして、
いやそんなことないって、最近全然聞けてなくて、全然聞けてなくて、なんかそう最近 V3 になってどうなのかなと思って、
うん、
うん、でもあの、うん、どうなんだろう、まあ広い界隈の中ではそこそこ使えているボカロだと思うみたいな、
うん、
感じだと思いますね。もしくはよくヤマハの公式ツイートで何でしたっけ、うん、今あれで使いますよね、オンライン上でボカロなんか使える機能ありますよね、
ああボカロデューサー、
はい、あれのランキングで3位以内に必ず入ってるんですよあいつ、
うん、
すごいねっていう、うん、もしかしたら提供しているのが4つぐらいしかないのかもしれないけど、いやそれでもちゃんと上から3つに入ってんだから偉いって思って、うん、いつも見守ってます。
はい、じゃあ、はい、ボーカロイド聞き戦ラジオ今日のエンディング曲は V3 ガチャッポです、リュートです、ガチャッポイド、これタイトルはこれでいいんでしょうか、曲名は300分トラベルだと思うんですけれども、はい、動画投稿タイトルは歌唱力のあるガチャポ V3 を呼んできたらこうなったってなってますね。でも V3 になってガチャポのその声の、はい、ボーカロイドとしての質みたいなの上がったっていうのはちらほら聞くよね。
そうですね、
なんかすごいね、うん、クオリティ高い、
ためが高なんかためが強かったのが今度伸びやかに伸びまくってるみたいなイメージですね
個人的にはい、じゃあ、ボーカロイド聞き戦ラジオ、今日は254回最後に一応全員自己紹介でいきましょう、ガジ君。
はい、ガジです、配信ログ担当です。お詫び、ポケモンは現在719種類だそうです。
え
すっげ
え400じゃなくて 700?
倍や
第4世代の時に480ぐらいだったんですけど、第6になって719だそうです。
200以上増えてるね、はい、すごいわ。
それとあと適当な発言でなんかピュアプロスタジオ Mac で使えるのかどうか知らなくて適当に言っちゃってすいません、 Mac でも使えるそうです。なんか最近適当な発言が多いのでちょっと気をつけたいと思います。はい、訂正終わりです。
はーい、じゃあコシュさん。
はい、コシュです。今日は1時間で終わりですね。そうそう、ツイートで、ちょっと気になったのがあったんですが、ルカノさんが貼ってもらった、伊集院光る深夜のバカ力からジングル集で、メイコのジングルが使われてたっていうのがあって、うん、
あったね。
ありましたね、
うん。
自分もこれ当時聞いてたので、
うん、
どういうふうに思ったかっていうのをなんとなく思い返してみたんですけど、
うん、
やっぱりなんか人工合成だと、そんなになんかあんまり意識してなかったように思いますね。うん、人の声だとはまあ思わなかったんですけど、なんか変な声だけど加工してるのとも違うし、
うん、
なんだろうこれどうやってるんだ、そもそもこれなんだろうみたいな感じでなんかジングルを聞いたのを覚えてますね、うんうん、
そうだね、なんかその当時私リアルタイムでだった ったかな、なんか子供の声みたいって思ったような気がする。
ああ、うん、そうですね、結構高い声でしたしね。
そうそう、子供の声をあのこう歌い方が拙いというのもあって、うんうんうんうん、子供の声の加工かなみたいな印象だった気がするけど、わかんない、これは後から上書きされた記憶かもしれない、
うん、そうですね、記憶結構
思い出せないよね、思い出せない。
うん、だからなんか衝撃っていうよりはなんか変なのあるなっていう、なんか変なの使ってるなみたいな、うん、そういう感じでしたね。
そうだね、ただその時にそういう風に認識してたかどうかも、うん、ね、ね、カナダだよね。
カナダですね、うん、まあ時間は変わるもので10年経てばそうなりますね、うんうん、10年後またどうなってるんですかでしょうかというのがちょっと楽しみです。コシューでした。
はい、そして島さん。
はい、島です。明日はポケモン育ててようかなと思います。
おー、うん、
島さんは 何を育てるんですか。最初は何を選ぶんですか。何を選んだんですか。
最初、忘れちゃったな。
じゃあ、タイプだけ。
タイプはね、火選びました。
火ですか。なるほど。
というのも、なんか、途中から、ゼニガメが手に入ってですね。
ああ、なるほど。
なんか、初代の、御三家も、なんか、仲間にできるようで。
あ、くれますね。うん。ほら、やるよ、みたいな感じで。え?みたいな。
結構すんなりもらえたりするんですよね。なのでまあまだレベル30ぐらいですけども、ちょっと育てようかなと思います。はい
はい、はい、ポケモンな、なんかその最初にもらえるっていう今の会話聞いててさ、パズドラ的なものをこう思い出して、あああったなみたいな、そういう
逆、多分逆だと思います。
うんうん、そうすごい逆だよね。
うん、
パズドラがポケモンっぽいんだよね。
う
ん、
そうですね、最初に関しても、うん、最初のあの、
そうですね、
だってかあの属性がそもそもそうですね。
はい、ね、うん、そんなふわっとした理解だな、ポケモン。私でもゲーム好きだし割といろいろやってきたけど、今自分が改めてこんなにこうポケモンというね、一大こうその進化の系譜と言っていいと思うんだけど、あれを全くスルーしてたということに今更ながらちょっと驚いている。
うーん、でもネズモズさんってなんか、オフラインの RPG をそんなにやるイメージじゃないんですよね。ポケモンとかやってもなんか 3D 系とかのゲームというか、
そうね、ゾンビを撃ったりとかが、
そうそうそう、だからもともとそんなにポケモンやるタイプじゃないんじゃないですか多分
ね。えでもこう集めたりとかするの好きよ。
あでもうん、そうか、まあじゃあタイミングの問題ですね結局は
かね。うん、まあでも集めるのもなんか木の実とかを集める感じだもん、ね、あのほら牧場物語とか好きなのよ。
ああ。
ひたすら作業するんです。なんかね、キャラクターを集めてとかは、うん、あんまないな。あ、試練とかはやるよ。試練やる。試練大好き。
試練はまあ、コレクトじゃないですよね。
修羅のゲームですか。ドータヌキとか集めんじゃん。
ドータヌキだけ集めてどうするんですか。
プラス1からプラス7ぐらいまでのを常にこう持っとくんだよ。
合成しないで何のために
常に持っとく。
どんなものが来ても合成素材に困らないように持っとくんだよ。
ああ、よくわかんないですけど。
あとおにぎりだけをこうマックス入れた保存の壺とかさ。おにぎり8個入ってる。
保存の壺割ったらおしまいじゃないですか。やばいっすよそれ。
それはおにぎり壺だから割らないよ常に。
いやいや、こける石とかで。
ネズモさんのプレイスタイルがよくわかりますね。備蓄派なんですね、ネズモさん。
そうそう、うん、備蓄は正義、うん、前世はリス。もうスタックできるものは必ず最高までスタックしたい。
でも試練と醍醐味的にどうなんだろう。全部ゼロから1回ずつ構築し直すのが良いような気もしないでもないんですけど、そうでもないですか。
まあ人によってやり方は違うからね。
ね、うん、私でもね、それはオフラインでもオンラインでも変わらない。ネトゲでもね、大体備蓄する。しかもこうすごい地味な小麦とかのそういう資源をね備蓄する。 マックスまで。
その備蓄する意味があるのかないのかが微妙なラインな気がするんですけど、大丈夫ですか？ちゃんと使ってゲームを終えることができるんですか？
できない。
まあ、備蓄が趣味なら使わなくていいんじゃないですかね、それは。
もうね、そのほら、銀行とかバンクとかインベントリーに、こう、ずらーっとピザが999枚並んでるとか、そういうのがね、大好き。
非売品のアイテム使わないたちだ。
うん。はい、ネズモズでした。はい、前世はリス。埋めたのを忘れて芽が出る感じのリスだ。はい、
あ、そうだ、あと来週はゲストの方が来るんでしたっけ、一応ボーマ葬儀で、
ね、はい、予定ですね、一応あの、うん、予定はありですね。はい、じゃあ今日のエンディング曲はガチャっぽいのです。曲名は300分トラブル、黒田亜心さんの、ね、曲ですね。動画のタイトルは歌唱力のあるガチャポ V3 を呼んできたらこうなったとなっています。ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日のエンディングは黒田亜心さんの、曲名300分トラベル、ガチャポイド V3 を使用しています。こちらをエンディングにして終わりたいと思います。それではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
power.